っとも出てみる KNB ラジオ出るラジ。あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故や火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っていきます。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の6月1日から交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には安全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられました。6月1日から改正道路交通法が施行されているということで、今日はこの内容について詳しく伺っていきます。まずは川尻さん、はい、自転車運転者の講習なんですが、具体的にどのような内容になってるんですか？
はい、まず小林さん、ちょっと確認というか聞いてみます。この自転車運転者講習制度、この文言だけを聞いて、どんなものだと思われます？
自転車運転の講習ですよね、はい、車の、自動車の免許取るときと同じような感じで、はい、ちゃんと自転車に乗ってルールを守りながら運転できるかっていうのを確認する講習？
そんなイメージですよね。
違うんですか？
だって今回 その先ほど今言われたように、危険な運転をされた方に対しての講習であると、いうことなので、これを受けるということは、相当大きな過ちをしてしまった、ね、という方が対象になるということをまずお話ししておきたいと思います。はいはい、でこの、まあ、大変重大な事故を起こされて、悪質な運転をされたということなんですけれども、これ一定の危険な違反行為を2回以上摘発された自転車運転者が対象になります。で公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内に、指定された期間内に講習を受けなければいけませんというふうに新たにできた制度です。はい、それでですね、その危険行為というのが14種類一応掲げられております。主だったところでいきますと、信号無視、それから遮断踏切の立ち入り、遮断下がっているのにもかかわらず、電車まだ来ないだろうということで無理やり入っていく、
危ない。
それから指定場所一時不停止、これ皆さん自動車の運転されている方も一緒なんですけど、赤い三角の止まれっていう看板出てますよね、あれもちろん自転車も対象になるんです。
ほう、
ですからそれを無視して出ていて、事故とか起こしますと、その方の責任が大きく問い立たされるということになります。
危険行為ね、14種類。
それから、ちょっと話題になりましたけど、都会の方でブレーキ、不良自転車の運転、これも対象になりますし、それとですね、酒酔い運転、結構これをね、軽く見てらっしゃる方いらっしゃるんですが、あえて申し上げると、例えば日曜日町内会で集まったよねと、でちょっと離れた人が自転車乗って来られます、でそこでじゃあみんなで懇親会しようかって言ってですね、そのままの流れで自転車乗って帰られたと、これもですね、飲酒運転なんですね、
よく見かける光景じゃないかなと思うんですが、でも実際に危ない目に遭った方も多いんですよね。
そうです、で私の周りにもですね、いらっしゃってですね、ついついちょっとフラフラにしてですね、で田んぼの用水に落ちちゃってです、顔面に大きな怪我をされてですね、未だにやっぱり跡が残っている方とかいらっしゃるんですね。でこれ自分の怪我だからいいにしても、
確かに
人にぶつかっていったとかですね、人の車にぶつかっていったとかですね、そうなるとやっぱり大変なことになりかねませんので、やはり ここはちょっと自重していただきたいなというのが、はい、今回あります。それから、ま、うん、講習に関してはですね、3時間の講習が義務付けられて、で手数料は5,700円、うん、それから受講命令をに背いた場合にはですね、うん、5万円以下の罰金というのが一応今回提示された内容です。
はい、まあ、中にはね、厳しいんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この法改正が行われた背景というのは大変深刻ですよね、家木さん。
はい、以前からですね、自転車が原因でこう大怪我をしたりとか、まあ、場合によったら人が亡くなってしまうというようなこともあったんですけど、まあ、それについてですね、警視庁が2014年の10月から11月の平日なんですけれども、警視庁の管轄下の警察署がですね、日常に取り締まっている110のこう時点でですね、そのどういう、こう自転車の危険な危ない運転があるのかっていうのを実態調査してたんですね。うん、はい、で、まあ、先ほど川尻さんの危険行為というのが話出てきましたけど、信号無視ですとか2人乗り、あとイヤホンつけたまま、ね、うん、自転車乗ってる人も多いですよね、とかあとあるのが携帯電話とかスマホいじりながら、ね、運転してる人も多いです、よくできると思いますけど、はい、それとかあと先ほどもありました踏切の立ち入り、うん、そういったものはこう調べたんですけど、調査期間中にですね、その調べている場所を通過した自転車が16万台、
はい、
あったんですけども、うん、なんとですね、そのうち 12.2%、まあ、台数にすると22万台弱、
うん、
それぐらいがですね、違反行為をしていたということで、はい、まあ、それとあとはやはりこう2014年中にこう起こったですね、交通事故、
うん、
これについても今度警察庁が調べたんですが、そのうちの2割がですね、自転車が絡んでるんですね。
2割も占めてるんですか。
はい、
多いですね。
多いです、
で
さらにですね、これは新しいニュースなので皆さんもご存知かと思いますけど、神戸でですね、うん、自転車事故で、小学校5年生の男の子がですね、女性をはねて、その方が寝たきり状態になって、
うん、
親御さんに9,500万円、約9,500万円 の高額な賠償がこう命じられたっていう事案があったかと思うんですけど、
はい、
まあ、こうなってくるとですね、うん、やはりもういろいろ考えて、こうなんとかこういう自転車の危険行為を、うん、運転をですね、
はい、
減らさないといけないぞという、
うん、
そういったところからですね、今回の、道路交通の改正そして施行という流れに至っております。う
ん、違反じゃないに関わらず本当に危ないんですよね。
危ないです。
で、そういった事例がお二人の会社にもたくさん来ているわけなんですよね。
はい、
イヤホンはダメですか。危ないですね。
ダメです。
両耳、片耳でもダメですね。
ダメです。
は
い、
ね
え。ということは小林さんなんか、はい、過去にあるんです
か。いやいや、ないですよ、ないです。
ですね、
しばらく自転車乗ってませんから。いや、まあでもこれぐらいはって思う行為も、中にはね、あるかなと思ったりもするんですけれども、本当にこれで事故が起きて、多大な被害を負わせてしまったり、はい、負わされたりっていうことを考えると、はい、本当やめなきゃいけないですよね。
で、
はい、で改正されまして1ヶ月が経ちましたよね。うん、はい、どうなんですかね、状況は。
先日もニュースで出ましたけど、警察庁の発表によりますと、全国でですね、先ほどの危険運転で549件、
うん、
こちらがですね、摘発されてですね、
はい、
危険行為者に登録された、要するに1回目ですね。まだですね、うん、そのこの期間に立て続けに2回まで、
はい、
摘発され捕まった人はいないらしくて、うんうん、まだですね、その講習対象者は今のところ、いないという状況になっております。
以前もお話しいただきましたが、自転車に乗る方の保険っていうのがちゃんとあるんですよね。
はい、
うん、それは何保険になるんですか。
はい、一般的には自転車保険なんて言われてますけど、うん、まあ、私どもがお客様にご案内しているのは、大概の保険会社はあるんですけれども、自動車保険にこうプラスアルファで、
うん、
保証を付帯することができる、
はい、
まあ、個人賠償保険とか、うん、日常生活賠償保険とかと言われているもので、これですとですね、無制限の保証ができます。なおかつ 保険会社のですね、示談代行も行っておりますので、これが安心ですよということで、私どもはお客様にお勧めしていますね。
保険料はいくらぐらいなんですか？
年間でだいたい1500円ぐらいというところですね。
自転車通学しているお子さんをお持ちの、お父さんお母さんはそういった保険に対しても随分、意識も高いようなんですが、私たちのようなものですよね、ちょこちょこっと自転車に乗るっていうような人たちも入っておく方が安心。
絶対入っておかれるべきです、自転車に乗られることがある方は
置くべきなんですね、年間の負担額から考えますと本当そうですよね、もっと詳しいことが聞きたい、わからないことがありましたら、気軽にお尋ねください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号 076-407-1350 076-407-1350。いいきさんの安心グループは富山市赤田です。電話 076-495-1905 076-495-1905 番です。疑問質問がありましたら番組でも受け付けていますので、お気軽にお寄せください。今日もアルム東海の川尻守さんと安心グループの家木義弘さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。